聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録10章1節から11節までです。ヨハネの黙示録10章1節。また私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から下ってくるのを見た。その頭上には虹があり、その顔は太陽のよう、その足は火の柱のようで、手には開かれた小さな巻物を持っていた。御使いは右足を海の上、左足を地の上に置いて、獅子が吠えるように大声で叫んだ。彼が叫んだとき、七つの雷がそれぞれの声を発した。七つの雷が語ったとき、私は書き留めようとした。すると天からの声がこういうのを聞いた。七つの雷が語ったことは封じておけ、それを書き記すな。それから海の上と地の上に立っているのを私が見たあの御使いは、右手を天に上げ、天とその中にあるもの、地とその中にあるもの、海とその中にあるものを作って、世々限りなく生きておられる方にかけて誓った。もはや時は残されておらず、第七の御使いが吹こうとしているラッパの音が響くその日に、神の奥義は、神がご自分のしもべである預言者たちに告げた通りに実現する。それから前に天から聞こえた声が再び私に語りかけた。言って、海の上と地の上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。私はその御使いのところに行き、私にその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った。それを取って食べてしまいなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私はその小さな巻物を御使いの手から受け取って食べた。口には蜜のように甘かったが、それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。すると私はこう告げられた。あなたはもう一度多くの民族、国民、言語、王たちに対して予言しなければならない。今日の箇所ではその冒頭にて強い御使いが登場します。彼の頭の上には神が大洪水の後に平和の約束の印として与えた虹がありました。その顔は太陽のように光り輝き、神の栄光に満ち溢れています。そしてその足は火の柱のようでした。その昔、イスラエルの民が荒野で旅をしていた時、夜になると神は火の柱によって民を守り導きました。一節の後半では次のように記します。その頭上には虹があり、その顔は太陽のよう、その足は火の柱のようであった。お分かりの通り、この御使いはキリストご自身です。そしてこのキリストは、やがて雲に包まれ、この地上に戻ってくるのです。一節。私はもう一人の強い御使いが雲に包まれて天から下ってくるのを見た。今から2000年前、キリストは人となりこの地上に来られました。それは私たちの罪を負い、十字架につけられ、私たちの身代わりとして父なる神からの裁きを受け、私たちに罪の許しと永遠の命をもたらすためでした。言い換えれば、私たちを祝福するためにキリストはやってきたのです。 しかし同じキリストが再びこの地上に戻ってくるときは、祝福ではなく裁きの時となります。最後の審判をもたらすためにキリストは再臨するのです。その役割を象徴するように、キリストの右足は海の上に、そしてその左足は地の上に置かれています。ご自身がすべての支配者であることを象徴しているのです。二節、御使いは右足を海の上、左足を地の上に置いて、獅子が吠えるように大声で叫んだ。彼が叫んだ時、七つの雷が七つの声を発した。旧約聖書では雷は神の怒りと裁きの象徴です。ヨハネは急いで雷の語ること、神の裁きの内容を書き留めようとしました。しかし神はそれを許しませんでした。4節にはこうあります。七つの雷が語った時、私は書き留めようとするした。すると天からの声がこういうのを聞いた。七つの雷が語ったことは封じておけ、それを書き記すな。最後の審判の時、人々がどのような裁きに遭うのか、その詳細を書き残すことは許されませんでした。でもキリストの再臨と最後の審判の時は確実に近づいています。6節後半、もはや時は残されておらず、第七の御使いが吹こうとしているラッパの音が響くその日に、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げた通りに実現する。世の中は混迷の色を深めています。人々は不安な日々を送り、誰一人として明るい未来を展望することはできません。戦争や争いは絶えることはなく、貧富の差は拡大し、子供たちは飢え、政治家は平気で嘘をつき、企業のモラルは消え去り、官僚たちはその公文書を改ざんするのです。自然界は破壊され、自由という名のもとに、神が定めた社会や家庭の秩序は崩壊するのです。そんな社会に未来があるはずがありません。そしてそんな堕落した世界を神が裁かないわけがありません。キリストの再臨の時、最後の審判の時は必ずやってきます。世の中の人々がそれを信じようと信じまいと、神がこの世のすべての事柄を白日のもとにさらし、そのすべてに裁きを与える日は必ずやってくるのです。そしてその日は確実に近づいてもいるのです。6節後半はこう記します。もはやその時は残されてはいない。ではそんな世の中にあって、私たちキリスト者は一体何ができるというのでしょう。世界の平和のために紛争しても、この世の中から戦争がなくなることはありません。不公平で不公正なこの世の中を正そうとしても、この世の中が理想郷になることはないのです。所詮この世界は最後の審判に向かって進んでいくのです。でもだからこそ、私たちにはすべきことがあります。それはキリストの十字架と復活、そして罪の許しの希望を人々に述べ伝えることです。終わりの日の神の裁きの詳細について書き残すことを許されなかったヨハネですが、そのヨハネに神は次のような命令を与えます。8節、言って、海の上と地の上に立っている御使いの手にある開かれたあの巻物を受け取りなさい。この巻物には人々のすべての行いが記されています。そしてそれとともにイエスの十字架と復活、すなわち福音の業も記されています。イエスが私たちの罪を負って十字架にかかったこと、私たちの身代わりとして父なる神の裁きを受けて死んだこと、三日目に死からよみがえり、 罪の許しと永遠の命の道を開いたこと。そんなイエスの御業がこの巻物には確かに記されているのです。その巻物をヨハネは受け取ると食べてしまいます。旧約聖書において神からの巻物を受け取り、それを口にするという行為は、巻物に記された神のメッセージを伝える宣教者となるという儀式でした。ところがその巻物、口には甘いのにヨハネの腹を苦くします。実節にはこうあります。そこで私はその小さな巻物を御使いの手から受け取って食べた。それは口には蜜のように甘かったが、食べてしまうと私の腹は苦くなった。小さな巻物に記されたイエスの十字架は、それを受け入れる者には罪の許しと永遠の命をもたらします。だから口には甘いのです。しかしイエスの十字架を拒む者には永遠の滅びをもたらします。だから腹には苦いのです。巻物を受け取るとヨハネはそれを食べてしまいます。ヨハネは、そして教会は、受け入れる者には祝福をもたらし、拒む者には裁きをもたらす、そんなキリストの十字架と復活を述べ伝える者として派遣されていくのです。混迷と混乱の色合いを増す現代社会、そんな世の中にあって、希望の光はイエスの十字架と復活のみです。キリストを知らなければ、そのキリストとの交わりがなければ、たとえ教育を受けたとしても、たとえ財産に恵まれたとしても、たとえ健康のうちに生活をしたとしても、その先には未来はないのです。キリストの再臨は必ずやってきます。この世界のすべてのことを白日のもとにさらし、私たちのすべての行いを裁く神の審判の時は確実に近づいているのです。だからこそ私たちは人々にキリストの十字架と復活を述べ伝えるのです。それはキリストの十字架の中に希望があるからです。イエスの復活の中にのみ未来への扉を開く鍵があるからです。そしてその福音を人々に述べ伝えることが神から与えられた私たちへの使命なのです。そして人々に未来への扉を開く福音を伝えることができるのは、すでにキリストを知る私たち、キリスト者だけなのです。11節。あなたはもう一度、多くの民族、国民、言語、そして王たちに対して、予言しなければならない。我が行く道、いついかになるべきかはつゆ知らねど、主は御心なしたまわん。備えたまおう主の道を、踏みて行かん。一筋に。494番を歌いながら、聖餐式の備えといたします。お祈りします。父なる神様、私たちの暮らすこの世界は、日に日に混迷の色を深め、一層罪の色に染まっていきます。政治も経済も文化も社会も家庭も、そのすべてが崩壊し、まさにキリストの再臨と最後の審判に向けて、ただひたすらに突き進んでいきます。そんな状況を前にして、私たちは無力感を覚えます。私たちの力では平和を実現することはできず、子供たちを上から解放することはできません。経済を立て直すことも、政治を立て直すこともできません。ただこの世界は最後の審判に向けて突き進んでいくのです。しかし最後の裁きのその瞬間に向けて突き進んでいる世の中であるからこそ、 あなたは私たちに福音を委ねてくださいました。一人でも多くの者が最後の審判に耐え忍ぶことができるようにと、あなたは私たちに罪の許しと永遠の命をもたらすイエスの十字架と復活の福音を委ね、その福音を人々に伝えるようにと私たちに命を与えました。それが私たちキリスト者に与えられた使命であり、私たちキリスト者にしか果たせない使命であることを覚え、その役割を十分に果たすものであることができますように。これから持たれる聖餐式を通し、最後の審判に向かって突き進むこの世界における唯一の希望であるイエスの十字架を覚えることができますように。そしてこの聖餐式を通して、イエスの十字架を通してあなたが与えてくださる罪の許しと永遠の命を確かめ、それを人々に告げ知らせるものであることができますように。来たるべき最後の審判の日の裁き主、そしてその裁きから人々を救い出す唯一の贖い主、私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。